皆さんこんにちは、星読みフォトグラファーの川本悦子です。今回、第61回天体からのメッセージをお送りいたします。はい、今年最後の天体からのメッセージです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今週も天体からのメッセージをお送りいたします。今週すいません、ちょっと配信が遅れてしまうんですけれども、ご了承ください。はい、経営者もアメリカの大統領もよく使う西洋占星術、今年最後の天体からのメッセージよろしくお願いいたします。それではですね、今週のラインナップは、いつも通り今週の天体イベントと先週の振り返り、天体の位置確認と1週間の流れということで、12月27日から、1月の2日まで、はい、はい、2日まで様子を、お話しさせていただきます。今週の天体イベントです。今週の天体イベントは29日に、木星がなんと魚座に入ります。はい、この木星というのがですね、1年に1回、サインというかね、1星座動くんですけれども、世の中的にですね、一般的にその星座の特徴ですね、今年2022年は魚座がテーマになります。で、その魚座のテーマをの考え方で、行くことによって、社会との、うまくこの関わり合い方が目立ったので、組織からの脱却だったり、自分らしさというものを求めるっていうような1年間でした。で、最後のですね、この魚座に行くんですけれども、12星座の一番最後の、魚座です。で、魚座はですね、テーマとしては癒しとか感受性が豊かになるとか、あと純粋とかですね、物事を融合するとか、あと浄化、そして目に見えないものを感じたりっていうのがテーマになります。で、魚座が終わると次はお羊座になるんですね。2023年はお羊座で始まりの年になるんです。ということで、新しいものを始まる前の、準備が、2022年には必要になります。で、今までのね、これまで例えばコロナとか大きな社会的現象を起こしたね、こういうね、病気に対する疲れも溜まってきているし、気持ちとか、体的にも浄化とかデトックスが必要になるかと思います。精神的にもそうですし、なので、不要なものを捨てて新しいものを入れる前に、そして体を休めましょう、癒しましょうというものです。今までの疲れを癒したり、不要なものを浄化とかデトックスをして始まりのための準備をする1年ということがテーマになります。そしてですね、これはね、何かをね、新しく始めるためには、そのための準備が必要で、畑に種を植えたりとかね、まいたりする前に土を耕かしたり柔らかくして栄養を入れて準備をするっていうような、そのための2023年を迎えるための大切な2022年ということになります。で、詳しくは2022年はどんな年になるというテーマで、またね、ブログを配信したいなと思います。そしてですね、1月2日の日曜日です。これはヤギ座の新月を迎えます。ヤギ座というのは、とてもね、ビジネス能力の高い、努力するとかコツコツ物事を進めるとかね、すごくね、頑張り屋さんな星座なので、このためにですね、この1年間の始まりがこのヤギ座ということは、やはり何かね、努力をしていこうということを決意するような、そんな新月になると思います。それでは先週の振り返りをさせていただきます。先週の振り返りですが、以前にもね、その前の週の、ブログにも、お伝えしたように、京都や関西方面にね、お仕事と、ちょっとね、自分の、お出かけしてくるような、数日間お休みをいただいたんですけれども、1年ね、無事に過ごしたということで、ご報告をするために、2022年無事に迎えられるように、そんな感じの参拝でしたけれども、昼はね、お出かけして、 神社仏閣に行ったりとか人と会ったりとか、あとはビジネス交流会に大阪の方で参加したりっていうことをしていました。で夜は、ホテルで占星術の講座のテキストを作るというね時間を過ごしていたりとか打ち合わせをしたりっていうオンラインでね打ち合わせをしたりとかしていました。でさすがねヤギ座に天体がたくさん集まるとお仕事がねもう進んじゃうんですね。で進みすぎて家庭がおろそかになるというようなね現象も起こったりとかもしました。で先週はですね、双子座満月を迎えたとほぼ同時に、太陽がヤギ座に入り、金星が逆行し始めるというようなタイミングだったんですね。なので、金星が逆行するっていうのは例えば愛情判断のミスだったりとか、恋愛などでね付き合うつもりでいたら相手はそうじゃなかったとかね脈ありだと思っていたの見込み違いだったとかねあと金銭的なね計算ミスをしてしまったりお金に関するトラブルとかいつもしないような金銭に対する判断ミスをしてしまったりそんなこともねあるような感じです。なので、大きなお買い物とかをするときにはちょっと待ってねみたいな感じにした方がいいかもしれないですね。これ逆行が明けるまでですね1月29日までちょっと大きい買い物は待つっていうことも必要かなと思います。で太陽にヤギ座というのは真面目でコツコツすることになりますので人をね使って適材適所に配置するとかねそういう組織的なところっていうのも見ることができますし、人材の配置整理などにそういうのにも適した期間になります。またとちょうどね冬至もありますし、1年でね一番太陽の影響を受けることが少ない太陽のエネルギーをね受けることが少ないので、太陽がね出ている時間帯も少ないのもそうなんですけれどもやはり気温がね大変低くなりますのでとてもね体的には冷えとかがね起こりやすくもなります。この時期冷えとか皮膚や関節のトラブルが起こりやすいのは、ヤギ座のね、体の位置なんですけれどもこれは皮膚とか関節という意味があります。で、ヤギ座の主星である土星はですね昔太陽か地球から一番遠い天体というふうに思われていたので冷えやすいという意味があります。なので、現在はね土星よりも天王星や海王星冥王星が、発見されて、地球からね一番遠い星が、冥王星というふうに言われていますけれども以前は土星がね一番遠いよっていうことで冷えという意味もねありました。で、なので、先日からねなかなか起きられないという方いらっしゃると思います。人間はやはり機械ではないので季節に反した過ごし方をすると、結構無理が生じてきたりとかもします。なるべくねその時期に合わせた動き方をしたり流れに身を委ねるということも、必要だなというふうに思っていただけたらいいなと思います。で、特に会社とかにね所属している方は、のんびりというかですねなかなかそういうふうにマイペースにできませんとか幸せなので、忙しいですっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、なるべくね、頑張る時には頑張る、そして、休む時には休むっていうことをしてみてください。で、土星と天王星が、今年90度のスクエアという、すごく悪い角度をとっていますので、これがね一番悪い角度をとったのも12月24日。で、この時には、周りのこうね、価値観を変えるっていうようなね音を起こしながら今までの自分とは違うマイナーチェンジをしつつ、価値観がちょっとね以前はこう思ってたけど今はそうでもないなみたいな感じのそういうマイナーチェンジをしつつ物事に対するね新しい価値観を見出すっていうようなことをどんどんねしていきたいんだけれどもこれを制限をかけていこうみたいなのが土星先生なんですね。なので天王星に対して土星がすごい睨んでいるみたいな感じにもなりますし天王星は天王星で反発したいっていう気持ちもあります。で なので土星のね、押さえつけようというものに対して反抗する、そんな天王星なんですけれども、やっぱりね、どっちの天体の影響が強いのかっていうと、これは実は天王星なんです。で、天王星の、反発心とか革新とかですね、自分を大切にする、自分の個性を大事にするっていう、この、天体の影響というのは、やはり最終的には、万人に出やすいというところがあります。そしてさらに牡牛座に天王星がいますので、何かしらの収入を得るのが、どんなことからね、影響、収入を得るのがいいのであるのかっていうことを、考え直したりとか見つめ直したりとか、あと衣食住に関わることに変化をもたらしたりとか、価値観ねですね、新しい時代に合わせて何か新しいものを取り入れるっていうような意味もあります。で、反抗するという意味をこのね、コロナというね、ものに対して当てはめて、解釈していくと、世の中的には世界中もそうなんです。世界中にオミクロン株が今流行しております。で、日本ではまだそれほど影響は出ていないというふうに私は思っているんですけれども、このね、それほどでもない状態のまま、どれだけね、制限をかけていくのかっていうのも焦点になっているような感じがします。で、コロナはですね、潜伏期間を踏まえて、2週間必要というふうに思われて、というふうなのがありますので、12月24日からちょうど2週間後っていうのは、来年の、1月6日7日あたり、冬休みが終わったあたりですね。で、ひょっとしたらね、このあたりから感染者数が増えるかもしれないと思って、もしあれだったら注意をして見ていてください。過剰な防衛は、いろいろなね、機会を損失してしまうっていうことがもう私たちは分かってしまっておりますので、そのね、防衛と感染者数を増やさないということと、このね、バランスを考えるっていうことが大事になります。はい、そして、天体の、位置確認に行きたいと思います。27日月曜日のホロスコープで位置確認をします。専門用語を使いますが、ちょっとだけお付き合いください。自分自身を表す、惑星、太陽、コミュニケーションの星、水星、プライベートな星、金星、破壊と再生の星、冥王星はこのね、実務的で無駄のない頑張り屋さんの、ヤギ座さんに今います。で、行動の星、火星は世界へ羽ばたくいて座さんにいます。幸運と拡大の星、木星と困難と試練の星、土星は、27日の時点では博愛主義の水瓶座にいます。直感の星、海王星はスピリチュアルな魚座さん、変化とハプニングの星、天王星は美とお金と食の、牡牛座さんにいます。はい、ということで、今週はね、月が天秤座からスタートして、週末にはヤギ座に入り、そして1月2日に、ヤギ座の新月を迎えます。で、新月は吸って吐いての、吸っての状態になります。で、この1週間は、新月までの間は何かを始めるには何かを捨てるという、この吐き出しを意識しながら過ごしてみてください。で、お掃除はね、断捨離をどんどん進めていって、できるだけね、冷静に判断するにも集中して様子を伺うような、こうこのね、体制を整えるっていうことも大事だと思います。はい、取捨選択をしていくっていうことをね、意識してみてください。で、あとですね、お仕事のことだったりとかなんですけれども、誰かと積極的に話をしたいと思ったり、交流したいと思う、このね、タイミングが、実務的な要素も絡めつつ、来年の組織作りとかチーム作りをしっかり作り上げたいみたいなね、そんな様子が考えられるような、週のスタートになりそうです。はい、そしてですね、日別のメッセージ送って、ここから先日別のメッセージをします。今週もね、2日間ごとにメッセージを作りました。そして今週も最後の2021年最後の週になります。 そうですね、はい、楽しくレッツゴーでいきたいと思います。はい、12月27日月曜日から28日の火曜日です。月が天秤座に移動してきました。美しさやバランスを考えるような2日間になりそうです。また交渉術とか話術も大切になってきますので、上手にもなってきます。意識をし始めます。なので言葉などを意識したコミュニケーションということを、大事にしてみてください。太陽、水星、金星、冥王星と天体がこのね真面目な、ヤギ座さんにいます。はい、ということで、このね表向き真面目、そして自力で頑張るみたいなね、表現の仕方とか言い回しだったりとか、皆さん忙しく動いたりとかねしてるんですけれども、実は気持ちの中ではコミュニケーションを、保っていきたいとかね、コミュニケーション上手にしていたい、こんなね天秤座の、気持ちでいます。でちょっとねうまい言い回しばかりで本心どう思ってるのみたいな感じにね、考えてしまうこともありそうなんですね。これ風の星座と地の星座の、結構相反するものをがありますので、で、意識的にはですね、まあ、人の力もね上手に使いながら、みんなで協力しつつなんてね、そういう気持ちがあるんですけれども、表向きでは結構自分一人で頑張ってる感をね、みんな受けてしまうような感じがあります。これはねみんなねそれぞれ忙しいから構っていられないんだろうなというような、そういう感じがね見受けられます。で、自分がね感じていることっていうのは相手も同じように感じるですね。で、真面目すぎてね面白みのないこのヤギ座の位置に天体がねヤギ座の位置にあると、どうしても真面目すぎてね面白みのないというような、そんなね雰囲気になってしまうんですが、やはりね話術とかコミュニケーション上手でこれねちょっと忙しい時期を乗り越えていきたいなっていう感じなんですよね。で、あと洗練されたものに意識が向きますので、美しさとかね美とかバランスっていうものも意識されます。なので、お洋服をね買ったりとか新しく何か新調する、特に目で見て綺麗なものだなとか、これがいいなと思うものをちょっと購入してみるっていうこともおすすめします。で、なので、あと行動とかですね、そういうのもちょっとねエレガントな感じだったりとか、わさわさわさっていうよりかは行動もちょっとエレガントな雰囲気で、いるようにちょっと意識をしてみてください。でそうするとこの真面目さだったりしっかりしたっていうこのヤギ座さんと、あと周りのねとのコミュニケーションを取ろうとする、天秤座さん、これがいいバランスになってきて、信頼もあるし印象もいいっていうことも両方叶えられるかもしれません。で、28日の方なんですが、これねちょっと親しい人との間柄で何らかのストレスを感じる可能性があるんですね。で特にパートナーとか恩師とかご両親とか目上の人とのコミュニケーションにちょっとご注意ください。なんかねバランス、パワーバランスがね何やら取りにくくなったりとか、一方的に何かを言われたりやられたりするような威圧のようなものを感じたり、以前から無理があったものはね余計にね目の前のことがクリアにならなかったりとかね、行動ができなくなってしまうというようなこともあるかもしれません。なんかねずっと我慢してきたこととかもしありましたら、このねフラストレーションが一気に爆発するようなそんな日になりそうなので、そうはならないように、なんかねうまくこうこの後に継続するしなくてはいけない人とかだったら、上手にお付き合いできますし、離れていかなくてはいけない相手っていうのも多分いらっしゃると思うんですよね。でそういう時にはもうしっかりとこの手放しっていうものも必要だなと思います。でまあねこれ28日朝からですねちょっとこう 言い合いとかね、喧嘩が起こる可能性もあるっていうことも、そういうこともあるというのも事前に分かっておくと気持ち的には楽かもしれません。で、29日ですね、水曜日から30日の、木曜日です。で、この日はですね、月はサソリ座に移動するんですね。で、サソリ座というのはとても洞察力とか観察力が鋭い星座さんです。なのでこの2日間は、洞察力とか観察力が鋭くなって集中力が増してくるっていうような感じです。で、お仕事もそうなんですけれども、大掃除とかこの時期に残しておきたくないものはしっかりと取捨選択をして、この日とてもね、この2日間集中力がすごくありますので、物を捨てるっていうことも大事ですし、あと精神的に頼っていたもの、期待していたものを捨てていくっていう意味でも、もうね、この2日間はどんどん断捨離していきましょう。で、情報をね、例えば捨てるっていうことも大事ではないかなと思います。例えばスマホの中のアプリの整理をしたり、 LINE のいらない情報とかブログとかね、登録をね、削除したりっていうことも入ってきます。で、29日の、午後から、木星が魚座に入ってきますので、このね、魚座のテーマ、癒しでもあります。どちらにしても心、気持ちが大事、感情が大事っていうことを天体は教えてくれています。で、お仕事のことだったりビジネス、この先を見据えて、計画や準備をするにはとてもいい日なのですが、ここね、慎重になりすぎると進む仕事も進まなくなるっていうこともありそうです。だけどこれを乗り越えると他の人も、他のね、やり方だったりっていうことも受け入れやすい、このね、状態になるっていう可能性があります。木星が、魚座に入るタイミングの日で月がサソリ座にあるというのは、同じエレメント系でとても相性が良く、感情や同調を大切にしたり、周囲の状況や相手をよく観察することによって優しい気持ちになれたりとか、自分からね、相手に奉仕をするような気持ちになるような、そんなね、変化をさせたいというような2022年になりそうです。いずれにしもしろ、心や、精神性を大事にするということで満たされるということを大切にしてみてください。30日は慎重になりすぎるあまり、指摘をね、受けるようなことがあるかもしれません。今後必要なものだけが残るような、そういう手放しを起こる可能性は十分にある日です。自分のね、これからのことを考えて、不要なものは吐き出す準備をしていきましょう。吐き出すタイミングになりますが、ヤギ座新月のタイミングになりそうですね。はい、ということで、12月31日の金曜日と、1月1日の日曜日と、2日の、日曜日ですね。はい、のお話をさせていただきます。ここはですね、月は、伊手座に入ってきます。で、ここから、ここまでですね、観察力鋭く、さらにね、気持ちを優しくするっていうことで、2022年どのように過ごしたらいいのか、この数日間感じたことをしっかりと受け入れて、それを踏まえた上での目標を立ててみるというのはいかがでしょうか。31日の年納めとして、できれば普段からやっておくのがいいんですけれども、自分のね、観察をするという意味でも、例えば瞑想してみたり俯瞰してみて、なるべく意識を遠く遠くに持っていくような、そういう時間というものを取ってみてください。また、神社仏閣に興味を持つタイミングなので、まだね、実はあんまりパワースポットとか神社仏閣そんなに興味ないよっていう人もいらっしゃるかもしれませんけれども、その場合にはですね、このタイミングでぜひぜひお参りをしてみてください。2021年が終わってしまうこの時に、このね、楽しいこととかね、おおらかな気持ちを持つっていうことで、周囲との調和というものを頑張り りすぎていた方は周囲との調和を図ってみるっていうことができそうな感じがします。元旦は改めて自分らしさを表現するというものに取り組んでみようという気持ちになりそうです。自分らしくいることで人とは違ったアイデアがまた出てきそうですね。ちょっと周りとは違うなんてあまり意識しなくても大丈夫です。今まで自分が頑張ってきた分そこを理解してくれるように身の回りの人たちも準備はできていると思います。どのような状況であれ、周囲との調和を保ちながら自分らしくいることということで新しいことを受け入れたり変化することを恐れたりすることがなくなると環境に左右されない自分でいることができるというふうに考えられます。はい、そして、1月2日はヤギ座新月です。この日のヤギ座新月に関してはまた別のブログでご案内させていただきます。今週は以上になります。はい、ちょっと長くなってしまいました。すみません。はい、お知らせです。ビジネスもプライベートも良くなる天体からのメッセージを毎週月曜日11時30分配信しておりますので、ぜひぜひ、周りの方にご紹介してください。人間関係を良くしたい、家庭環境を良くしたい、ビジネスもプライベートもパートナーシップも良くなりたい、クライアントに適切なアドバイスをいいタイミングで送りたいという方に、この情報は、アドバイスは聞いてくると思います。はい、そしてですね、プロ占星術師養成講座の方ですけれども、おかげさまで、今6人の生徒さんが集まってきております。キャンペーンが、先着10名様までなので残り、4名お待ちしております。説明会、無料説明会の方はですね、新年明けて、1月の、はい、7日金曜日15時から1月22日土曜日の10時半、2月4日の15時とあります。ぜひどんなことがね、この講座で、学ぶことができるのかっていうことをですね、もしよかったら無料なので聞きに来てください。よろしくお願いいたします。今週は以上になります。皆様良いお年をお迎えください。はい、今年1年ありがとうございました。それではまた、ヤギ座新月にてお会いしたいと思います。バイバーイ。